ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮民です。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この番組、2012年10月にスタートしていますので、今月で丸10年になります。これからも選択理論を学ぶ方々の実践例から幸せにつながるヒントをお伝えしていきます。今日は松山市の福住千尋さんにリモートでお話を伺います。福住さんは4年半前、魔法の手帳講座に参加して選択理論と出会ったそうです。
当時私、高校1年、中学2年、小学5年という3人の子供を育てておりまして、まあ3人が次々と思春期に突入し、もう本当になんか日々イライラしないことがないっていうような日々送っていたんですけれども、そんな時に、仲良くしていた友人がいいものに出会ったよと言って教えてくれたのが選択理論心理学で、この日にホーム堺魔法の手帳講座にお邪魔したのがきっかけでした。
まさき町の堺純子さんがご自宅にお知り合いの方を集まってもらって、はい、そこに井上千代先生、愛媛の選択理論のリーダー的存在、井上千代先生が講師として来られて、で選択理論を学ぶということがずっとね継続されてたんですよね、当時。
そうですね、毎月1回行われていて、堺邸にお邪魔してこう穏やかな時間の中で皆さんとこう理論を学びながら、実践の報告をしてこう学びを深めていくっていうような場だったんですが、初めてその理論を聞いた時にもうすごく衝撃で、忘れもしない。最後にこう一人一人こう感想と翌月までの目標をこうお伝えする時間があるんですが、第一声で、私は知ってしまいましたてんてんてんっていう感じで、もう日々イライラして、もう子供が悪い、夫が悪い、もうなんか仕事も忙しくて、なんか相手が悪いみたいな、どうしてみんな私をイライラさせるのぐらいな勢いでいた私が、いや実はイライラしているのを選択しているのは私自身なんだっていう、まずそのシンプルな理論と出会って、もうこれはなんかこう雷に打たれたような衝撃でですね、そうでしたかというのがまず衝撃的な出会いでした。
当時先ほどおっしゃいましたが、高校生、中学生、小学生の子どもさんがいらっしゃったということなんで、3人のお子さんのお母さんでお仕事もされてたら本当大変だっただろうなというのは想像できますが、
はい、もうなんか口を開けば、なんかこうキャッチボールをしようと思って投げればすごい剛速球が返ってきてダメージ受けるみたいな日々でして、うん、私はただ日々穏やかな気分で過ごしたいだけなのにっていう思っていたんですが、まあ、でもその答えがこの選択理論で見つかるなっていうようなことを感じて、でそれから毎月堺純子さんのホーム堺にお邪魔するようになりました。千代先生がこう説明してくださるとすごくスムーズにうまくこう流れていくんですけれど、私が子どもに実践するとなかなかうまくいかなかったりすることも多くて、一つ例を挙げてみたりなんかしますと、小学校の息子が、もう寝る時間10時ぐらいになって突然部屋の掃除を始めたんですね。でそれまで散々ゲームをして散々遊んで、もうそろそろお風呂入って寝なさいよっていう時間になって部屋の掃除が始まったんです。いつもちゃんがらなんですけど、時々掃除のスイッチが入るんですね、彼は。で、まあ、スイッチが入ったんですけれど、もう母親からすると今まで散々こうゲームしてるのをもうイライラしながらも選択理論選択理論とこう呪文のように唱えながらこう黙って見守っていた中、掃除が始まったので、ちょっとやっぱり今からね、また寝るのが遅くなるでしょうって、朝起きないでしょうって、だいたいゲームのしすぎよねって 始まるともうとどまるところを知らないですよね。もう芋づる式に過去遡っていつもそうだよねみたいな、もう少しこう計画的に行動できないわけとか、もう散々こうもう溢れ出てくるわけですね。もういけないと思いながらも止まらず、こんなことしてるとねってろくな人間ならないでしょってい う, こうまだ起きてもない未来に向かってもまた壊す習慣を使っていたんですね、私実際に。で次ホーム境に行って、いや千代先生こんなことがありましたって、でやっぱりその気づく習慣では対応ができませんでしたっていうご報告をすると、張先生は まず掃除をしたことを褒めてあげましょうと、自立した大人になるっていうのが子育ての最終ゴールだから、掃除をできたその息子さんは褒めてあげたらいいですよねっていうふうに受け止めてくださって、でじゃあ明日元気に学校に行くにはあなたは何時に寝たらいいって彼に決めさせてあげるとどうですか、でじゃあ10時半なのか11時なのか、彼がその決めた時間それまではじゃあ頑張ってって気持ちよく応援してあげるといいんじゃないですかっていうようなアドバイスをいただいて、はあなるほど思うわけです。なるほどっていう、もうそういうことのこう積み重ねで、なかなか壊す習慣、気づく習慣、とてもシンプルな、決して難しい言葉では表現されていない考え方なんですけれども、それを実践するのは本当になんかこうパワーが必要でして、
今おっしゃったあの人間関係を築く習慣というのは、信頼したり尊重したり、まずは聞くっていうことからなんですが、受け入れたりすることなんだけど、それをその時その時その想定外の出来事にどう言葉行動で表すかって、本当あの想像力が必要なことで、千代先生ならではのアドバイスだなと思いますね。
本当になんかこうありがたくいただきました、その言葉をっていう感じで受け止めて帰ってでそれをまた翌日から子どもたちに実践するっていうような日々だったんですね。
今日のゲストは魔法の手帳講座で選択理論を学び続けている町山市の福住千尋さんでした。